はい、皆さんどうもこんばんは、お久しぶりです。ボイスナウです。いやちょっと前の投稿が4月っていう5月1発目の放送になるんですけど、いやなんでまあ決してサボったわけではなくてですね、ちょっと疲れたというか忙しくてオンライン授業が始まったんですけど、いや予想以上に忙しくてですね、課題とかに追われていて、あと、ね、他のやることとかも優先順位を考えた時になかなかねちょっとこっちまで手が回らなくてっていうことであれだったんですけど、今ね久々に再生回数の方を見てたら97回再生っていう現時点でね、っていうことであとちょっとでね100回突破するということでね、ありがとうございます皆さん。本当になんか予想以上にね伸び、久々に見たらちょっとびっくりしましたね。いやー本当にもっと最近ちょっとなんか SDGs の勉強とかが進んでないんですけど、まあ、今もちろん授業とかで学んでるんですけど、もっとね少しずつとりあえずこのね17のゴールがまず終わるように、まあでもただね内容の質を落としたくないので、決してサボらずに焦らずにやっていこうかなと思いますんで、今日はですね水ですね、SDGs の6番、安全な水とトイレを世界中にっていうことでやっていこうかなと思います。では今日もよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はですね安全な水とトイレを世界中にということでやっていこうかなと思います。はい、まあ、水ということですね、皆さん結構生活になくてはならないものですよね。水一日でも飲まなかった、水じゃなくても飲み物が一日でもなかったらまず生活ができないですよね。一日でもなかったらもうその場で死んでしまうと思います。はい、ということですね、このゴールが目指すものというのは、安全でなんかしかも手頃にみんなが飲料水へアクセスできるように、かつそのためにその下水施設だとか水質汚染の問題を解決したりだとか衛生問題だとか、あと水に関する生態系を保護したりだとか水資源を管理したりだとか、もっと言えばその水の利用の効率の、ね、良くしたりだとかっていうことに取り組んでいきます。はい、ということでですね、まず世界の現状はどうなのかっていう話なんですけど、世界はですね、地球って空から見ても分かるように海がねほとんどを占めてるんですよね。はい、飛行機とか乗っててもねまだ海かみたいな感じですよね。遠くに行くときはすごい、なんだろう、それだけ見るとやっぱり地球って水資源に恵まれてるなと思うんですけども、実際はそんなことなくて、海とかね行ったときに海水って何かっていうと塩水ですよね。塩水って飲めないじゃないですか、そのままだったら。ということで実際にその日本地球って水がねすごい豊富なように見えるけど、実際にはその海水は使えないので、水はね水資源全体のわずか 0.01% しか使えないんです。はい、結構ね少ないと思いますね。 0.01% を自分たちが使っているっていうと考えると、いつまで残っているんだろうっていうね不安にもなってきますが、でですね、その中で現在その10人に3人は安全な水にアクセスできていなかったりだとかですかね、あとはその水に関する災害が自然災害の7割を占めていたりだとか、で5人に1人が石鹸やね水を備わった手洗い設備が自宅になかったりだとかっていう現状もあります。またですね、現状でその水がねこんだけ苦しい中で2030年には世界の 47% の人がね2人に1人が水不足に陥ると言われております。さらにただでさえ水が足りないのに、2050年には人口が90億人、さらには100億人の時代も来るんじゃないかと言われてますね。もう地球キャパオーバーですよね。とは言ってもね、今言ったのは世界のことでしょうと。日本はインフラもねちゃんと安全な水道水飲めるぐらいだし問題ないでしょうと。 思う人も多いと思います。まあ、そんなことはなくてですね、日本は実際あの水不足な、代表的な水不足の国のと言っていいと思います。まあ安全な、ね、飲料水が手に入る国っていうね、ユニセフのデータがあるんですけども、それだけ見ただけだったらやっぱり日本もその安全な飲料水が手に入るし、でまあそのまあアメリカとかヨーロッパとかの大半はあの安全な飲料水が手に入るとはなっておりますが、水ストレスが結構問題ですね。あの日本もこれ実はね、結構水ストレスっていうのが結構よくなくてですね、まあ水ストレスって何かっていうと、あのまあ一人当たりが水資源をどれだけ使えるかというデータになっております。まあストレスってことであんまり良くないですよね。ストレスかかるとあんまりあの良くないということで、まあ分かってもらえるかなと思うんですけども、まあ一人当たりの水資源使用量、水ストレスが少ないと、まあ、つまり水のね需要が切迫している、水が足りていないということになります。これ特にですね、アジアとか日本も含むアジアだとか、オーストラリアの一部でもそうだし、アフリカとかもそうですね。うん、あの経済成長がすごい進んだとしても、そのインフラ、基本的なインフラが整っていないと、あのやっぱりねどこかでストップがかかってしまうんですよね、その経済成長に対して。で現在その特に東南アジアとかインドとか特にそうですね、その経済がぐんぐん伸びているけど、一方でそのインフラがついていっていないという現状があります。でですね、あの日本の水不足というところに戻るんですけど、あのまあとは言っても日本ってそんなにね毎日水飲めるし、水きれいだし、水道水飲めるしね、なんか特に問題ないじゃないかと思うんですけども、実際はそんなことないんですね。まああのなんだろう、日本ってまあなんだろうな、降水量とかも比較的海外に比べたら多いし、川もねあの長くないので水の循環っていうのはすごい早いんですね。それに加えてその浄化施設とかも間に合ってるから、安全な水を飲むことができるようになっています。しかしその農業的な面で見るなら、実は日本で水不足で、まあバーチャルウォーターっていう言葉を聞いたことある人もいると思うんですけども、それはまあ仮想水ということです。まあそれは訳すとそうなんですけど、まあそのバーチャルウォーターっていうのは、その輸入食料品を全て国内で生産したと仮定した時に使われる水の量となっております。まあということでですね、あのなんだろう、まあ日本ってまあそんなな、この話じゃなくて、例えばですね、まあ水ってやっぱり一日でも欠かすことができないと思うんですよね。まあどこに使うかって言ったら、洗濯だとか手洗ったりだとかお風呂入ったりだとか水飲んだりもそうだと思います。他にもありますよね。例えばお米を作るにも水が必要ですよね。例えば動物を育てるにも水って与えないといけないですよね。あとは野菜を育てるにも水をね与えないといけないですよね。それと同じで、まあ食料を作る時にも水ってもちろん必要なんですよね。ただ日本って結構その食料を、例えばトウモロコシだとか小麦だとかっていうのは特に海外からの輸出に頼っていてですね、でその、まあ、海外から輸入ですね、ごめんなさい、さっき輸出って言いましたね、輸入に頼っているから日本で使わなくて済んでいるだけで、実はその日本で使うはずだった水を、例えば他の国、アメリカだとか、まあ、南アメリカとか中国とかが、まあ、あの負担してくれているというだけであって、決して日本があの水があるからというわけではないんですよね。はい、だから仮に日本がその気候的に恵まれていたとして、じゃあその食料自給率とかももっと上がっていったらどうなのかってなった時には、多分水不足に間違いなく陥ると思います。もっと目に見えて出てきちゃうと思います。まあですね、バーチャルウォーターって特に日本では深刻でして、日本の水消費量のうち 77% の水を輸入していると言われております。 あ、ありましたね。食料自給率ありました。その調べてましたね。平成30年は 37% なので、そうですね、残りの、残りの分はもう海外の水を使っているということですよね。はい。これ結構ね、衝撃的じゃないですかね。日本って結構その水ね、毎日美味しい水飲めるっていうのは全然当たり前じゃないんですよね。で、まあさっきも言ったように水って本当に何に対しても必要なことで、例えば他のゴールドとの関わりを見てみると、2番のゼロハンガーに関しては、まあ、そもそも水がないと農業始まらないから食べ物を作れないよねっていう話、3番のグッドヘルス&ウェルビーングっていうのは結構なんかちょっと闘争なイメージはありますけど、安全な水がなけったらその感染症のリスクが上がりますよね。あと教育とかジェンダーとか関係ないでしょと思う人も多いかなと思うんですけども、これもね僕びっくりしましたね。途上国とかアフリカとか行くと、その水汲みとかで子供とか女性が働かされてしまったりとか、でその働かされてしまう影響でその教育を十分に受け入れられなかったりとか、そもそも女性が使われるっていうことなんで男性じゃないのっていうジェンダーの問題にもなってきています。はい、まあ、私たちにできることっていうことで、まずはその水を汚さないことだと僕は思っています。まあちょっとしたことでいいんですよ。洗剤を使いすぎないだとか、油を捨てないとか、髪の毛をね流さないとか、本当にその今綺麗な水を綺麗な、できるだけ綺麗なまま使うということがまずは必要だと思っております。特にですね、日本だとみたいにその入浴文化、その海外だとシャワーとかで済んじゃう場合も多いんですけども、日本みたいに毎日ねお風呂で何リットルっていう水を使うようなところだと、本当にねその水本当に流すの結構大変だと思うんですけど、結構な重みだし結構な量なんですよね。で例えばなんですけど、天ぷら油あるじゃないですか。それを 20ml だからちょっといまいち難しいですけど、 20ml 流すと、まあ、その油をね、油が流れてなんか汚れた分の水をきれいにするためにはバスタブ20杯分の水が必要と言われています。どうですか、何リットル、 20ml のためにもう何リットル、何トンいくんじゃないですかね。何トンっていうレベル の、 水が必要なんですよね。これすごい量ですよね。なんかたまにその、ね、水が詰まっちゃったりとかすると思うんですけども、トイレとかもそうだし、トイレはちょっと違うかもしれないけど、そうですね、トイレの話となると、僕がそのイギリスにこの前の夏に行った時にびっくりしたんですよね。まあトイレする行くじゃないですか。トイレ行ったらもう水が流れにくすぎてですね、めっちゃ頻繁に流したという、もうトイレットペーパー1枚ぐらいで流していかないともうすぐ詰まるみたいな感じでですね、当時3人部屋だったんですけど、もうみんなもうそれはしょうがないよみたいな感じでしたね。まあなんか国が違うだけでそんだけ違う、そんなに違うのかと僕は思ったんですけど、あれはですね、いかになるか日本のそのトイレの排泄施設とか、まあその下水とかが、下水のね、まあインフラとかがいかにね整備されてるかっていうのはすごい身に染みて感じましたね。あれは大変でした。最初やっぱりね詰まらせちゃうと、やっぱり海外のトイレだとやっぱりねお金払わないといけないんじゃないかと、なって怖いですからね。はい、ということでですね、今回は水についてやっていきました。ちょっとね予想以上に忙しくてですね、まだ次いつできるかわかんないですけども、できるだけねまたすぐお届けできたらいいなと思っています。いつも聞いてくれてありがとうございます、本当に。はい、ということでですね、今日はこの辺で終わろうと思います。それでは皆さんお元気で。